都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナキです。
はい、お願いします。
あれなんですよ、最近ですね、いろんな職業の方とこう話しする機会が増えてきてるんですけど。
あ、でもそうでしょうね。
かなりバチバチ珍しい人に会いまして。
珍しい職業。
はい、数学者なんですよ。
おお、数学者って会ったことないかも。
何気に会う機会ないじゃないですか。
ないね。
で、外人なんですけど、ゲーデルって言うんですよね。
外国人な。
外国人外国人のゲーデル。
はいはい、
はい、っていう人で、
うん、
まあ数学者ってでもイメージどんなイメージかなって思って、
あ、ないな、イメージ。
俺思ってた通りだったんですよ、
うん、
かなり偏屈というか。
あ、そうなんだ。
偏った感じの人なんですよね、うん、で、ただまあいいなと思ったのは愛妻家だなっていう感じで、妻をこう大事にしてますみたいなキャラクターなんですよね、
はい、うん、いいですね。
なんですけど、それがちょっと良くなかったんですよね。
なんでいいじゃん、なんか大和なでしこみたいで。
ちょっとね、行き過ぎて餓死しちゃった んですよ。
え、どういうこと？
奥さん入院しちゃって、長い間入院だったんですけど、ゲーデル妻以外の人間が用意した食べ物拒絶し続けて餓死したんですよね。
いや、でも例えばそのコンビニとかさ、
うん、
スーパーとかやったら食材があるわけじゃない、
はい、
食材から作ったらいいじゃん。
いや、もう偏屈ですから。
いやいや、自分偏屈ですからで死んでもうたら意味ないじゃん。
妻が作ったもん以外は食べません。
いやいや、僕もさすがにそれはないですよ
っていう、これぐらいの愛妻力、
うん、いや愛妻かそれ奥さんを一人残すことを僕は愛妻とは思えないので、それはただただ
行き過ぎてる
ダメなやつっていう感じ、それは愛妻ではないっすね。
あ、そうですか。
僕の物差しで言うと、まあ変わった友達ができたんですね、
数学者なんでね、そういうところも計算できなかったかなと思いましたけども、
少し先のね。
はい、じゃあどうぞ。
はい、早瀬ウルルン滞在記。
はい、
はい、え、マジの話なの、さっきの。
いや、マジですけど。マジではありますけど、僕の友達ではないですね。
ないですよね、ちょっとね、それさ、本当の話ではあるからさ、言いづらいんだよね。
いや、そうなんだ、ある、あるからね、
あるからね、友達ではないっていうだけですもんね、違いってね。
そうですよ、
ちょっと言いづらいな。はい、
じゃあ
わかりました。では今やりますけれども、もう最近はもうあれ年なんでしょうね。
はい、
もう普通に生活するだけで涙が流れてきたりするので、
はい、
だからウルルンが多くなりますよね。
いや、まあまあ別にウルルンをやらなくてもいいからね、
35歳でこれなんで、36、37年を重ねていって40ぐらいになったらもう全部ウルルンになると思います。
ああ、それはちょっと有識事態ですね。
いや、そんなことはないでしょ、別にウルルンだけの配信だって別にいいでしょ
できるそれ。
いや、できますよ。
あ、そう、
完全にだってそうじゃん、今、現に。
まあまあまあ、
そうですよね、
はい、
なんかね、岸本さんとある、まあ、ロケに行きまして、ロケ先でね、つくしんぼを見たんですよ。
ほう
ね、その時も話しましたけど、つくしんぼ、
思い出した、
つくしんぼ見たじゃないですか、二、人で。その時もやっぱちょっとうるっときたもんね、
あれで
僕は。そう、ああ、春来たんやなっていうね、だからそれで僕は、そうそう、田舎っていうのが、そのつくしがすごい咲いてるぐらい、田舎だったので、生えてるかぐらい田舎やったので、だからそういうこととか思い出して、ちょっとぐっときたりするぐらいね、今ちょっともう涙腺がもうゆるゆるになってるんですけれども、僕ね、最近奥さんと、趣味まではいかないんだけれども、ちょっと娯楽の一つにしていることがあるんです。
はい、
というのが野球観戦なんですよね。たまたまね、大阪の、まあ、取材があって、その時に少し時間が空いたので、この時間どうやって過ごすって、まあ、ちょっと変な中途半端な時間よなって言ってる時の奥さんが、ほんなら野球観戦とかはどうって。昔はようやってたけれども最近ちょっと忙しくてできてないと、だからまた復活させたらいろんなとこ取材で行くんやからって言ってくれて、あ、いいな、ほんならちょっと野球観戦行こうかって言って見に行ったのが オリックス VS ソフトバンクだったの。
オリックスがホームね。
そう、オリックスがホームですね。で、まあ見に行ってですよ。うん、まあドーム、綺麗なドームでもって見に行くんですよね。うん、そこにはね、あの、嵐のライブを以前行ったぐらいで、野球観戦はしたことなかったの。
うん、何ドームな
ん？なんていうの？あの、京セラドームになるんだと思うんだけれども、で、まあ綺麗なところでね、うん
うん
う
ん、でかいね。
そうそう、でっかくって行って、で、だって、京セラの野球場前みたいな駅もあるぐらいだからね。
うんうん、あるもんね、味の素スタジアム
だよね。そうですね。うん、だからまあかなり大きなところで、で、そこで、ああ、もう嵐前見たけれども、初めてやな野球見るのは、と思いながら、二人で行くんですよ。うん、ほんなら、その時のオリックスの選抜が、先発か、先発が、あれなの、うん、山本由伸投手。
うん、
じゃないですよね。
す
よ、山本由伸投手というね、は
い、
今日本一の投手です。
あ、そんな言い切るレベルで、
うん、完全なる日本一、はい、岡山出身。
え、どこだっけ、オリックス、
オリックス、
へ、
岡山出身でナンバーワンの投手、もうこれはあの異論ないと思う。今の現
そうそうないけどね、そんな
日本
一人って
野球界で完全なるトップ、しかもだいぶ抜いて2位を、
うんうん、まあでも先発いるから、
で日本代表にも選ばれておりました。あ、
この間のやつ、
はい、そうです、そうです。
B なんだっけ、 B なんだ
っけ、 WBC のこと言ってる、
BBC、 あ、 WBC ね。
いや、 BiSH やそれ、あなたが言ってんの。BiSH ですよ。
BBC ってあれか、うん、なんかのあれだな。
BBC 言ったの。ああ WBC ですね、ワールドベースボールクラシック、うん、あれあれ、そこでも日本代表に選ばれておりました、山本投手はね、うん、でその WBC を終えてで、
うん、
初めての登板、
うん、あ、じゃあ人気さらに上がって、
そうですね、日本代表にも選ばれて、ブイブイ油も乗ってる、まだ20代ですから若くってかっこいいんですよね、容姿も。で、まあ、完全にその、まあ、オリックスの代表選手として、うん、例えばですけれども、オリックスでバーンとメンバー勢ぞろいみたいな写真があったら完全に真ん中いつも、
へー、
うん、みたいな、
20代の子が、
うん、ほっていうか、まあ、すごいもう白紙海外行くんやろなっていう投手。
はい、じゃあ大谷翔平のちょっと次はこの子みたいな感じなんだ、
うん、まあ大谷君と比べるのはかわいそうですが、だから
でも日本ではトップだ、
完全なるトップで、その子がまあ WBC を終えて初めての、まあ、今季、うんうん、今ペナントレースのまあ初めての登板だから、うん、これむちゃくちゃええやんみたいな、
盛り上がりそう
だ
ね。
そうそう、初めての京セラドームで久しぶりの野球観戦で山本投手見れるの、しかも岡山でもって、これはええなって言って夫婦で見るんです、
うんうん、
でも奥さんはそんなにまあ野球というかソフトボールはやっていたけれども、あんまり野球自体は、うん、まあ嫌いでもないし、すごい好きでもない感じ、
うん、
でまあスポーツは好きだから見るのはまあええかっていう感じで、まあ緩い感じで、
うん、
2人でもって観戦するんで、その時にあの席どうするってなって、
ほう、
昔はさ、僕はもうあの家の近くなんで、
うん、
ジャイアンツ戦か、まあヤクルトですよね、
うん、神宮ね、
そうそう、神宮かドームにばっか行ってましたけど、
うん、
あの基本立ち見か2階席なの、ドームだとね、
うんうん、
それってすごい安いのよ、1000円台とか、
そうだよね、うんうん、昔なんかそんなのもらった記憶あるわ、
そうですね、そうそうそう、あの立ち見なんていうのは配ったりしてる人もいるからね、
なんか新聞屋とかはくれるようなね、
うん、そうですね、まあそれは立ち見じゃないけれども2階席とかもあったりするんだけれども、うん、まあそういうところは、でも今だとまあ普通にいい席が取れるからね、う
ん、どれくらいあんの、その VIP みたいなのとかもあんの、あ、A、VIP、
そう、 S とか、 S とか、例えばそのまあ、なんでしょうね、バックネット裏なんていう席もあったりするんですよね、うん、そう、でもそこはまあ当日やったから埋まっていて、もちろんね、うんうん、なので僕らはまああのアウェーというよりはホームの方をね、
うん、
応援したいから久しぶりやからね、しかも山本投手もいるから、うん、オリックス側は一塁側の S 席を取らせてもらったの、
うん、
今回
お、
うん、
成り上がって、
そう、うん、成り上がり言うても4000円5000円ですからね、
あ、そうなんだ、
5000円ですからね、うん、2人で5000円で、まあ、1万円ぐらいなもんですよ、
うん、
でそれでこうって、
うん、
で山本投手が投げるんですよ、
うん、
岡山出身、もうめちゃくちゃかっこよくって、岡山のどこにおったんやこの子みたいな
まあまあ、お前が出た頃にいた感じだからわからないと思うけどね、
めちゃめちゃすごいのよ、
うん、
球なんかもう150キロ中盤から後半投げます、
へえ、早いね。
変化球も抜群、コントロール最高、スタミナもある、
うん、
もうバケモン、
うん、
で、もう発揮しヒットもそんな打たれずに、
うん、
結果だけ言うと、
うん、
7、8回まで無失点。
へえ、
うん、なんですよ。
あんまりその盛り上がるタイミングがないの。
あ、ただ点は入れてるんで。
ああ、そっか。
そうそう。で、まあ、久しぶりに野球観戦すると、ちっかいところで見られるんですよね。うん、だから、その野球のね、球を放るじゃないですか、ピッチャーが。うん、ふっと放って、バットでグッと、当てるじゃないですか。
うんうん、
バンと、まあ、ヒットして、そのヒットする瞬間も見えるんですよ。バッチシ目でね。それぐらい近いところやから、なんか、すごい嬉しいなと思って、テンション上がってもうて、うんうん、なんか、しかも、その、京セラとかいろんな、まあ、ドームとかいろいろありますけど、その場所ごとで食べるものも違うんですよ。売ってるものも違うから、うんうんうん、ほな奥さんが野球観戦だけであれやからちょっとご飯買ってくるわって言ってくれて、
うんうん、
でいろんなの買ってくれたのよ。焼きそばやら何やったかな、唐揚げやらなんやらかんやらみたいな、うん、で今今年はこれを売ろうと思ってるのか、なんかね、野球のヘルメットがあるんですよ、ちっちゃい。
何それ。
野球のちっちゃいヘルメットがあって、それが入れ物お茶みたいになっていて、そこに、なんかね、なんて言うんでしょう、紫芋みたいなのがポンポンポンポンと入ってて、
うん、
要はなんか持ち帰れる用の、
ああ、お土産の、ね、う
ん、ちっちゃいなんかお土産みたいになってて、うん、ああ、こんなもあるんや、今、ってパクパクパクパク食べてたんですよ。
うん、
で、まあ、はっきし、その日は、相手ソフトバンクで強いんだけれども、まあ、前回王者のオリックスが、まあ、普通に点ちょんちょんちょんちょんと重ねていって、
うん、
勝っていきました。
うん、
で、結構いい試合を途中までしてたんですよ。2対0とかまで見たんです、うん、僕はね。
まあ、ってて、
ただ、
うん、
そっからもうさっき言ったようにご飯食べてもうたから、
うん、
知らんうちに寝てて、僕
寝てたの、
はい、
うん、
気づいたら8回でした。2、3回まで覚えてる。
どっから
飛んでんの。2、3回まで覚えてる。
うわ、
うん、で知らんうちに、
うん、
オリックスが超点入れてて、
え、じゃあボコボコにしてるって感じってこと。
そう、ボコボコにしてた。結果ね、ボコボコにしてて、確かね、7-2か7-3とかやったんですよね。
はあ、一方的だね。
結果的にね、結果的にですけど、うん、だから久しぶりの野球観戦が、まあ寝ちゃったんで、
うん、
なんやこれと思ってたんですよ、
うん。
で、まあまあでもこんなもんやろみたいな、野球観戦なんて、まあね。
まあまあ、うん、睡眠としては高いけど、ね。
まあまあ高いけれどもね、まあこんなもんかって思ってたんです。
うん、
そしたら、まあ、僕はあれなんですけど、奥さん側が火ついてもって、奥さんも収集癖があるから、うん、ヘルメットを集めたいって言うんですよ、次。
ね。わかる気がする。
うん。ちっちゃいヘルメット集めたいと。
そういうの集めそう。
ただその、12球団全部言えません。
うん。
言えないけれども、あれだ。あれあれあれあれ。
それでよく集める。
そうそうそうそう。
なるよな、
ね。あれ、ブルーウェーブ、ね。
ジャイアンツ
な。そう、ジャイアンツがあるんですけれども、うん、そう、ジャイアンツがあるということは、僕は東京ドームも、行ってるんです、うん、
行ってるってね、
そう、ドームを行くんです、うん、ドームはあれだったかな、ジャイアンツと阪神戦なんですよ、
うん、一番盛り上がるやつ
じゃん。しかも今季初の戦い、カードなんですよね、
うんうん、
だから相当盛り上がるんちゃうかって言って、うん、で2人で行くんですよ、
うん、
で2人で行って、いや楽しみやなみたいな言うて、そのオリックスソフトバンク確かにまあ山本投手いたけれども、言うて僕らは東京で今住んでるし、
うん、
こっから何回も見て進めていくんであれば、ファンになるんであれば、はっきりそのジャイアンツとかの方がいいん違うかみたいな、ヤクルトとか。
ファンがないんだ。
ない。今ないんですよ。
うんうん、
奥さんに関してはもう選手も言えない。
うん、
坂本ぐらいしか知らないと思う。坂本ぐらいしか知らないと思う。
集めてヘルメット、
うん、坂本とオコエしか言えない。
あ、そこは知ってる。
オコエは知ってる。オコエは知ってて、
うん。
で、まあそれしか知らなくって行くんですよ。
うん、
行って、まあ相手阪神でむちゃくちゃやっぱ盛り上がるんですよね。
うん、まあだろうね。
うん。ほんまに阪神がホームかなっていうぐらい盛り上がってた。
あ、
やっぱ初戦なんで、
すごいね、
もうバンバンバンバン楽器隊が音鳴らして、うん、あとね、バックネット裏を取ったんです、次。
うん、
その値段買わないですよ、5000円とか、うん、6000円とかですけれども、それでまあ取って2人で、もう前よりもより近いんですよ。
うん、
で、うわ、すごい近いなーって言ってたら、後ろから、大山打てーっつって、
うん、
普通、バックネット裏の僕らが座っているとこって、ジャイアンツファンがたくさん座っているとこなんですよ。
うん、
なんですけど、阪神ファンが大声出して、その、例えばだけれども、その、今バッターである野球選手の悪口言うたりとかするんですよね、うん、
やじってんだ、
そう、
うんうん、
だからうわすごいなやっぱ阪神でも、それもちょっと面白いんですよ、
うん、
盛り上がってくるんですよね、
まあまあ、うん、
ふーっと盛り上がって、で今回は寝んようにしんとなと思って、奥さんが次私じゃあ食べ物は買ってこないよって、
うん、
あ、そうやな、それがええ、俺もちゃんと見たいからと思って、で次に何回も何回もストーリー出たら、まあ中央ぐらいの席やったから、横のお客さんとかにも、すいませんすいませんそれで何回も出るのあれやから、もう一回大きいの買っとくわって言って、うん、ほんまにね、バケツみたいな、コーラを買ってくれたんですよ。
うん、あるん
だ。うん、あ、でもまあこんなんあったらええわって、そのバケツぐらいにでっかいから普通やったらね、うん、ビールとか買うたら前の座席にふっとなんかそのホルダーがあって、そこにスッと刺すことによって、はいはい、まあ刺しながら見られるんですよ。うん、で飲む時だけふっと取るみたいな、うん。で、バケツみたいやからもうそこに刺さらないんですよ。うん、刺さらないやないかって言って、いや本当だねって、キャキャキャって笑いながら僕はそれをお腹の前で持ってこう。
うん、
でバケツみたいなコーラを、
まあ、置くかね、
そうそう、だから膝の上に置いて、うん、でそのストローをチューチュー吸いながら、そのまあバケツみたいなやつのコーラを少しずつ減らしていくんですよ、うん、減ったこれ、いや減ってないかもみたいな、いやもうなんやこれ飲みきれるんかって話をしてるんですよ、うん、そしたらもう野球ふと始まって、でそのそこでお声選手とかね覚えていくんですよ、うん、あの人すごい上手いね、確かね僕らが見に行った時は猛打賞っていうね、3回ヒット打つって、しかも点も入れてるからかなり活躍していて、それでお声選手を覚えてるんですよ、うんうん、でそれでうーと進んでいく中で2回でしたね、あれは2回の裏、うん、ジャイアンツが攻撃してる時に、あることが起きまして、
うん、
目を離したんですよね僕、うん、その集中してる野球に、身の回りから、うん、気付いたらさ、腹がさ、
うん、
半袖で冬の北海道行った時ぐらい寒いんですよなんか
まずそれもありえないんだけど、
そう、夏場なのにですよ、
うん、
今ね、
うん、
夏言ってまあ4月か 春、まあ、春先、ね、でもあったかかったのものすごく、うん、でドームの中ってかなりその何ですか、室温空調きれいにちゃんとしてるから、うん、野球をしやすい、観戦しやすいようにしてるから、かなりねあったかいんですよ、
ね、
なのに腹がむちゃくちゃ冷たくって、うん、なんやこれと思って振ってみたら、うん、バケツみたいなコーラ全部こぼしてて俺、
全部なんだ、
ほぼ、
うん、
全部と言い過ぎですけど、
うん、
8割こぼしてて、
うん、
で腹冷たくって、そのバケツみたいなコーラを斜めにしてて僕、前のめりになってて、
うんうんうん、
バケツをかばいすぎたために、うん、自分側に向けたんですよ、コーラを。ははは、それでビシャビシャビシャビシャビシャって全部、まあ、8割ぐらいこぼれて、うん、腹はもうビシャビシャやし、気ぃついたら、う
ん、キンキンじゃん、
靴なんかそういう変わったグラスなんかなっていうぐらいなみなみ注がれてるの靴も、
うん、
で僕靴脱ぐんですぐに、
うん、
で靴もビシャビシャでさ、
うん、
で俺はもう野球観戦してる人の邪魔になりたくないから、
うん、
しか言わなかったの。
でも2回でしょ、
うん、あっって言ったの、
うん、
で奥さんがえみたいな、奥さんかかってない、気づいてないの、うん、でも俺も
気づいてないんだ、
気づいてない気づいてない、ピピピピピピ、でも野球観戦してわーってなってるから、しかもホーム側の攻撃ですから、
うわー、音がねうるさい、
ダンダンダンダンダンダンってやってるからうるさくって、今日なったらそれピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ、下腹部と靴がびしゃびしゃになるんですよ、
うん、
あと足ね、左足、うん、びしゃびしゃになって、で、あ、え、
うん、
ちょっと言いづらいんだけどさ、買うてきてくれたコーラ全部自分の上履きにあげたわって言ったの俺、
うん、
なんかちょっとおしゃれな感じで、うん、上履きに飲ましてあげたわって言ったら、うん、あ、って言ってたよ、
言葉が出て
る、自分が買ったもんを全部ほぼほぼこぼしてるから、うん、すぐ後に
2回で、
そうで氷もたくさん入れてくれてるんですよ、
うん、
その山ほどの氷が俺のお腹の上にまだいるんですよ、
うん、
それを払うんですよね、俺は
下にね、
下に払うんですよ、うん、ちょっとすいませんねと、うん、後で拾いますからねと、ふっと払って、その氷が落ちるんですけど、あまりにも多いため、
うん、
氷の音が右の人も気づくんですよ、
うん、
あれ
逆側の
この俺の隣に座ってるやつ、バケツみたいなコーラ半分以上こぼしとらんか、
うん、
ほんで腹氷まみれやないかって、
うん、
こいつ腹これから手術するんか、冷やして嫉妬するからこいつ腹冷やしてんのかぐらい思ったかもしれない、
長いこと考えてんな隣のやつ
そしたら、うん、すぐにその人はすいませんって言って前へ通っていくんですよ、どっか、うん、なんか気使わすというか席嫌よな、そ確かにみたいな、うん、横に腹の上に氷で冷やして嫉妬するんかって思われたなって僕思って、
うん、
ごめんなさいねって思いながら腹の上の氷をふっとこうして、で本当は絞ったりとか 本当は脱いだりとか、
まあそうね、
シャツを買ってきて、うん、そのシャツを着たりとかジャイアンツのユニフォームをねしたかったんですけど、うん、結構中央なんですよいたのが、言いづらくって、
いやいや、いけや
そのちょすいません見てくださいこれコーラこぼしちゃって、うん、前すいませんすいませんすいませんって、うん、言えなかったんですよね、うん、なんか気使わしちゃうなと2回とか気使わしちゃうなって思ってて、そしたらいやどうしよう、でも腹もむちゃくちゃ冷えてきたな、いやよかもう痛いな腹、うん、痛いってなって、うん、気ついたら8回いやいや
前より長めに飛んでる、
気ついたらもう8回でした、知らんうちにジャイアンツ勝ってましたもうほぼほぼ、
逆になんで8回は大丈夫だったの、急に
8回ぐらいになったら、うん、みんなが抜けていくんで、ああもう勝敗が決まっちゃってるから、ほぼほぼああこれはもう逆転無理やなとか、うん、あもう勝利が決まってるじゃんっていうことで早めに出たら混雑せずに帰れるから、うん、まあ賢い人は早めに帰るんです、慣れてる人とかっていうのね、うん、で周りからどんどんどんどん消えていって、そしたらそれぐらいでサラリーマン帰ってきて、
うん、
2回からいなかったのに、
うん、
サラリーマンふーって帰ってきて、ちょっと思ったの、こぼれてるの見てるからシャツ買いに行ってくれたんちゃうかとか、
あ俺そうかなって思った、
そう帰ってきたの、
うんうん、
唐揚げ買ってきてた
わ。いや長い唐揚げだな。
食うてた
わ。どんだけ揚げてたん
だ。食うてうまうまって食うてた。う
ん、えそれは、
うん、
えなんでその人そんな長時間抜けちゃったんだろうね。
知らん。マジでわかんない。
へえ。
マジでわかんない。でもすっごい男前のメガネの、あのスーツ着てたら多分仕事終わりに来てるんですよね。もしかしたら仕事の電話とかかもしれないですけど、うん、まあそんなんがあって、でまあ結果。あのみんな周りがいなくなって、そのサラリーマンも帰ってきたから、ほな俺も今出ようと思って、あの腹むちゃくちゃ痛いんでトイレ行って、うん、シャツ買おうにももう8回ぐらいまで行ったら、やっぱり東京ドームやから適温にしてくれてるからもう乾いてるんですよね、
うんうん、
服も、あもうええわほなこれでって思って、いやもう1回も2回も3000円やったら、まあ、どっちも自分のせいやけどと思いながら、だけれども自分っていうのは野球が好きで、その立ち見しかね見るお金がなかったから当時、うん、本当に僕もそんなすごい背が高い方じゃないから、立ち見で持って、まあ、前の方陣取ってる人のその肩と肩の間をスッと顔を入れて見るみたいなことしかできなかったんだけれども、なんかその好きにね、
うん、
なんだ
席買って、
そうそう席買うて、バックネット裏やら S 席やって買えるのは本当になんかいろいろ自分が頑張ってきたおかげなんやなと思って、みんなもいてくれてみたいなおかげなんやなと思ったら、ちょっとうるっとしたの。まあ見られてないんですけどね、
そこで、
うん、まあ地元市ですから、でうわいやほんまにええことやな、これ行こうと思った時にすごいいい席取れるって、いやありがたいことやでほんまと思いながら、うん、でまあ奥さんと合流して、でそのまま帰ろうって言ってるんですけど、うん、僕ね実はその東京ドームかなり通っていたから、
うん、
あの帰るお金とかもない時期あったんですよ、
うん、
当時、
うん、
要は立ち見席だけ買って帰り賃がないとか帰り賃がもったいないからってよく歩いて帰ってたの、そっから、
うんうんうん、
あの当時住んでただから新宿ですから、うん、まあ2時間とかけて帰ってたんですよね、
遠いな、
うん、うん、まあ自転車も買うお金がなかったから当時、
うん、
だからちょっと当時のこと思い出して、
うん、
ちょっと歩いて帰らないって言ったの、
うんうん、好きだなお前ら歩くの、
そうしたら奥さんもいや全然いいよって言ってくれて、うん、あほな帰ろうかって言って歩いて帰ろうって言ったんだけど、その時に仕事の連絡が来るんですよ、
うん、
明日までにどうこうみたいな、あこれ歩いて帰ったらちょっときついかもなと思って、だからあれにしよっか、じゃ あの自転車で帰ろうかってなるんですよ、
うん、
で2人で考えて、あじゃ あのドコモバイクシェアリングっていうのがあるぞって言って、
うん
ね、で僕それ以前ちびる松村くんに教えてもらってそういうのがあるって知ってたから、あなんかアプリがあったんやそういやって言って、
うんうん、
アプリでも調べるんですよ、うん、でドコモバイクシェアリングって言ったら今すごくって当時はなかったと思うんですけど、そのどこにドコモバイクシェアリングがあってなおかつ今借りられる状態かとか予約もできるし何パーセント充電されている自転車がありますよぐらいまで分かるんですよ、
うんうん、
あこれすごい進化してんな、ほな行こうかって言ってその東京ドームの周りにある一番近いね、うんまあ、家の方向にある、ドコモバイクシェアリングですよね、
うんうん、
行くんですよ、
うんうん、
行ってあこの辺りやって言って、いや懐かしいなこのちびるくんと一緒にな、まあまあ前帰ってこのドコモバイクシェアリングやったよなって周り見たらどこにもないんですよ、
うん、
あれでもこれ地図で見たら ここやし借りられる自転車もあるはずなんやけど、しかも結構ここ大きいんやけどなと思って見ても、うん、どこにもねえの。
おかしいね。
何やねえなと思って。アプリが
おかしいのかね。
え、でもここしかないよな道路って、中、いや中はないやろ、これ建物やしな普通のビルの、
うん、
いや違うかと思って、じゃあ次行こうかって言って2番目に近いとこ行ったの、
うん、
2番目に近いとこ行って探すの、
うん、
ここって書いてるのは、あここもちゃんと充電も完璧のとこあるわみたいな感じでふーっと見てたら、どこにもねえの、
うん、
どこもバイクシェアリングの自転車置き場があ
るバイべき場所に、
そう、うん、ねえなと思って、なんなんだこれと思って、
うん、
このこれ3つ目行くかって言って3つ目行ったの。
もうまあまあ歩いてるな。
まあまあ歩いてる、
うん、
うん、もう20分ぐらい歩いてる、
うんうん、
そしたらやっとあったの、
うん、
やっとあって、で2人で登録して借りるんですよ、
うん、
ああよかったな借りれたねって言って、で僕が住んでるとこまで、まあ、2人で住んでるとこまでね、ここの家までじゃ あの帰ろうかって言って2人で自転車乗るのよ、
うん、
なんかそれももう嬉しいの、
うん、
ちょっと自分が歩いて帰ってたところを今自転車借りて帰ってて懐かしいなと思いながら、あの時は一人で帰ってたけれども、
うん、
今夫婦で結婚までしちゃって俺、
うん、
あんな金なかったのに、
うん、
なんか人生ってねえ、
なんで青春して
るんだ、こんな変わるもんやなと思って、うん、で二人で帰るんですよ、ふーっと帰ってたらちょっとね俺もほんまうるっときちゃって、途中あたりで、
あの、
その途中っていうの、いや、途中っていうのが、うん、もう足がほんまにしんどくって、こっから電車乗ろうかな。どうしようかな。でも今電車乗っちゃったら、東京ドームで乗ってるのと一緒やないか、
うん。
悩んで悩んで悩んで歩いて帰ろうかって足バッキバキになったっていう、いつもそこで疲れる場所があるの。坂道のところ。
こっから先がきついと。
そう。どこもバイクシェアリングの、何ですか、あの電動自転車、
うん、
パワーにしたらスイスイいけんのよ。
まあそうだろうね、
嬉しい言うて、
ちゃんとしたやつだから、
そこで思い出してまたその時のことをグッときて、うん、で先僕が先導したんですけど、
うん、
あとはもう一本道やから先進んでって言って、
うん、
奥さん先進まして、そしたらもう奥さんが自転車こいでるのなんて見ないから普段、
うん、
ほんま愛おしくって、
うん、
本当は無理なんだけど、そのもう自転車ごと自分とね、これがもし生き物やったら一個の、俺の下半身が車輪になっていて、
うん、
だからあのケンタウロスの自転車場みたいな感じやとしたら、
うん、
このまま求愛行動で後ろから抱きしめることができるんだけどなって思ったぐらい、
うん、
すごく愛おしくって、
うん、
いや後ろから抱きしめたいな、もしだから俺の下半身が車輪やとしたらこの手が開くから
車輪じゃねえから
手が開くから、うん、この要ハンドル握ってる手がスッと開くわけだから、
うん、
それでギュッと抱きしめられるんだけどなって思って、うん、であっちも俺がそうだとしたらあっちもそうだから抱きしめ返してくれるやろなって思いながら、
うん、
ですごい、いや嬉しいな、
うん、み
たいなこと思いながら、
スー
って降りてって、
うん、
で家の近くに着いたのよ、
うん、
家の近くに着いて、でマップで見て、あこの辺りあるみたいよ、じゃあ返そうかって言ったらねえの、
何
返すとこが、
あ今度は
返すとこが、
返すポイントが
ちゃんとマップにはある、
お
だけど返すとこがねえの、
行く時もなかったけど、
なんやこれ、
うんうん、
どこやろうなと思って、ちょっと2番目に近いとこ、
うん、
行くんですよ、
また同じだ
ねえ、
うん、
ちゃこれと思って、でももうほな、ええわ、もう3番目に近いとこっつうか、もうこっから止めて帰ったらちょっと遠いわって思いながら、
うん、
3番目のとこ止めて、あったんですちゃんと、
そこは全3番目で
ガチャーンって止めて、
うん、
2人でもう遠いわっていうところ歩いて帰って、
うん、
むっちゃ腹立ったって話、
なんだよなんだった結局、なんでねえんだよ、だから
野球見に行ってどこもバイクシェアリングを借りたって話なんですけど、うん、これね本当に俺言いたいの、
あるだろう、
いやあるかもしんないけど探しづらすぎる、
うん、
というのも、
うん、
この間また別日に借りたの、その後日、
うん、
借りて宮平さんと待ち合わせをしたの、
うん、
でその一番家の近いところは見つけたの俺、
うん、
夫婦でもって見つけて、ここがここだったんかみたいな、それ地下やのよ、うん、地下の
なんかの地下、
地下なのよ、
うん、
で地下のめっちゃ奥なの、
うん、
分かるかこんなとこと思って、
はいはい、駐輪場とかにあった
やつ、地下ってかけほんなら陸探してもらうわ、こんなもん
書いてないの、
書いてないよ、
へ
腹立って、
うんうん、
でもうそこで借りて、でまたその宮平さんと待ち合わせしてたから、そこからずっと自転車こいで、うん、まあ駅集合やったんですよ、うん、で駅に一番近いところはここかって言って、ねえの、
また止めると
こ、あねえな、またこれムカつく2番目のとこ行くの、 いや、もうねえ、また。3番目行くの。もうこっから歩いたら遠いわ。駅まで、バカが、と思って。その時にはもう、遅れてんの。
うん、
連絡してすいません、宮平さんどこもバイクシェアリングの場所が見つからなくってうろうろしてますって言って、うん、でまた3つ目のとこ行くんです。それはなんか、うん、青少年なんとか会館っていうとこの、
うん、
裏、
うんうんうん、
裏なの、
うん、
自転車置き場があるんですけど、うん、自転車置き場がたくさんあるんですよ。自転車置き場があるとこじゃなく、そっからまたぐるっとまた奥なの、ね、はいはいはい、見つけられねえよあんなもん
書いてないんだ。それ
書いて、あのね、ちっちゃく書いてた。ちっちゃく
書いてあんだ。
ちっちゃくシールが貼ってあったの。じゃなくて、わかりづれんだから看板立てろとは言わねえよ、俺は。だけれども、わかりやすくしといてくれよと。例えば、その、見づらいとこじゃなくって、自転車こいでるんやから、下見るんやから、例えば道路のところちょっと書いてるとか、行動にかけとは言わないよ、俺は。敷地内、書けよ、って思うの。
困っってることを知らないよね、多分。そう、あっちは
借りたことねえやつが作ってんです、それ、うんうん、で裏までぐるーっと回って、うん、そっから普通にもう20分歩いたわ俺
だから
集合場所まで
意味ねえんだよ、もう
マジで意味ねえ。
いやいや、
だから
買えよ自転車。
このドコモバイクシェアリング俺今後とも使っていく気だから
使うんかい。
あの返却場所と借りる場所も同じですけれども、うん、もっと分かりやすくしてくれマップ、
そんな分かんない、
もうマジで分かりづれえから。いや、俺が方向音痴なんか分からんけれども、マジで使いづれ。
ちょっと、
場所が分かりさえすれば超楽なんだけれども。
まあ、便利は便利よね。
便利は便利です。か、もうすごい便利で、もうタッチしたら、あの、クレジットカードの引き落としなんで、すぐに借りられますし、うん、そうそう。むちゃくちゃ楽なんですよ。
いいじゃん。
あと、もっと言わしてくれ。これ最後、もう時間もあれだから、言わしてくれ。
なん
これ、借りるときにね、うん、今何パーセント充電されてますみたいなのがあるんですよ。
あ、言ってたね。
あのね、借りるときそこ見ねえから、
うん、
この間俺 10% で借りたわ、100% 中の。だからもう、
それお前の。
のそのそ言ったわ。じゃなくって、借りるときに、後ろのね、後ろの、なんて、後ろの、車輪があるところに、
うん、
ついててタッチできるところが、そこに何パーと書いてくれよ。
いやいや、
表にも書くけど、
うん、
そしたら借りるときに、ああ、何パーかって分かるやん。
あ、出すときにね。
そう、そこをチャンチャンチャンチャンってタップして、うんうん、で、それで携帯電話で移して鍵を開けるんだから、そこに書いてくれよ絶対に。俺らっていうのは、俺らバイクシェアラーからしたら、俺らバイクシェアラーからしたら、何パーセントかっていうのってすごい大事じゃない。
そう、止まっちゃうわけじゃない。
そう、重たくなっちゃうから、普通の自転車より重たくなっちゃうんですよ。
へー。
だから、何パーセントかってすごい大事なの。
う
ん、あと、
まあそろそうだ、
借りて、あ、うわ、これあれか、10% しかないんかと思ったら違うやつ乗り換えらんねえの。
ああ、途中でね。
俺違うやつ乗り換えようと思ったら、借りれません、前のやつがって言って、えと思って、前のやつを返却しようと思ったら返せれなかったの。もう借りてる状態だから。で、いや、そんなことはないと思って、鍵閉めて、一回も発車せなかったら返せなかったの。なんか方法あるかもしれないですけど、じゃなくって、そうなるんだったら、こういう手がありますよ、じゃなくって、後ろの借りるとこに書いてくれ絶対にナンパーって。したら絶対に、こっちは間違えずに、充電されてないやつ選ぶことはないんだから、これみんなそう思ってると思う。借りる人は。
いや、俺もそう。
どこもバイクシェアラーたちは。
あるあるなんかな。
前じゃねって。前もそうなんだけど、大事ですけど、走らすときに、ああ、パーセンテージも少なくなってるのは分かるんですよ。違うやつ乗り換えなきゃいけないなって分かるんですよ、遠くまで行く人はね。うん、後ろも借りるとき大事だから、一回行って、俺前まで行って、ハンドルのとこちょんと押して、ナンバーカー見て借りるかアホ
行けよ、もう、どこもに。
マジでムカつくわ、それが。後ろのとこ借りてくれ、まず借りるところにって思っちゃうんですよね。
いや、じゃねえんだよ。
むっちゃムカつくんです、これが。
いや、そう。だから、全然分かんねえわ、その。あるあるなんかなこれ。
ただこのバイクシェアね、アプリあるんですよ、こういう風にね、うん、で今借りれるところがこういう感じですよって出るんですよ。
わかりやすい。そう
ね、
10個あるとかでしょ、
ね、でそうそう、でもこれは場所に行って もうないんですよ。
あ、連動してないの。
いや、連動はしてるんだけれども見つからない場所なんかも。
いや、
見つからない全然見つからない。見つけづらい。あるのはあるのかもしれないけど見つけづらい。で僕はこれは、うん、こっからはね、
うん、
いい話をします。
なんだよ。
いい話します。この、どれやったかな、お知らせやったかな、利用履歴だ。利用履歴って見たらね、これ出るんですよ。うんうん、こうやって、借りてる時間とか、うん、何分ぐらい借りてますよっていう、でね、この借りた時間ね、
うん、
あるから、そこちょんと押すと、見てください。 どれぐらい走って何カロリー消費しました、あんの串団子1本分ですね、うん、消費カロリー出るんですよ、うん、これはよし、
どうでもいいわ全部どうでもいいわ、
これはよし、かわいいじゃないこれ、あ、こんぐらい消費したんやって分かるからね
いやいや、もうこれどうなんだろうね、使った人なら分かんのかな、い
や絶対あるあるやから、後ろにパーセンテージ書いてくれっていうのと場所分かりづらいっていうのはこれもう完全にそう、
いやそんな声多かったら直すんじゃないのかな、
いやどこもさんぐらい大きくなると下々の話は聞きません、
聞かないの、
うん、聞きません、そう、はい、っていうちょっとね、まあ嬉しい、ああ僕はちょっとだからその野球ね普通にスッと見に行けるなったんやっていう気づきというのと、どこもバイクシェアリングに、まあ、あ使わせてはもらってるけれどもここ直してくれよと怒りのウルルンでしたね、怒りの涙でした、
はいはい、怒りもあったと、
はい、はい、以上です、でした。
でした。